明けましておめでとうございます。この熱量と文字数ですね、読めば気分スカッとする青年漫画誌月刊キスカの協賛で、お送りいたします。ということで、新年早々ではございますが、この熱量と文字数、まあ、短期間でございますが、協賛が一つ入りました。まあ、つまり、スポンサーですね。これがですね、竹書房の今度1月の8日の水曜日から発売にされます月刊キスカという青年漫画誌ですね。まあ青年漫画誌、うん、あのみんな好きでしょっていうコンビニに売られるやつですね。コンビニで買える、まあ、アクションあり、ちょっとエッチなものありっていうやつの、月刊キスカでございますけれども、まあ、おいおい、CM が入ります。おいおいというのはですね、割と急に決まったんですね。ですけれども、まあ、この月刊熱量と文字数でですね、CM が入るということで、そうですね、ギャランティーとかまではいかないんですけれども、一応運営費に、当てることは、ま、可能な額をいただきますので、本当にこの放送が聞けるのも、この月刊キスカ編集部のおかげでございます。で、この月刊キスカ編集部、なぜ、入ったのかと言いますとですね、昔漫画ライフモモでもお世話になっておりました、新藤さんという編集長がおりまして、その新藤さんが今度、月刊キスカというのを立ち上げるということで、我々のポッドキャストを、ぜひ CM を入れさせてくれないかということでありがたいお申し出だったんでね、知らない人だったらあれなんですけども、まあ、新藤さんとっても仲良くさせていただいてる、こちらの方はリアル編集長でございますので、まあ、私もまあリアル編集長ではございますが、本の紙のね、漫画雑誌の編集長ということで、ちょっとおいおいこのキスカ編集長の新藤さんにもですね、まあ、スポンサーだからというわけではないんですが、まあ、実際に漫画を作るときの編集長が何を考えるのかみたいな話もね、ちょっと近いうちに、集まって収録しようと思いますので、まあまあ、楽しみにしておいていただければなと思うんですが、まあ、取りも直さず、そのうち CM が入るということで、新年早々めでたいご報告なんですが、まあ、改めて、この放送に、実は、ポッドキャスト広告美味しいぞっていうのは、分かってる方がですね、ぜひ、まあ、スポンサー名乗り上げていただけると大変嬉しいかなと。で、このようにバックアップしていきますよというね、まずまあ、サンプルケースでもございますのでね、ぜひ皆さんコンビニで月刊キスカお見かけの際はですね、ぜひ手に取っていただいて、まあ、よかったら、買っていただいて、まあ、感想なども送っていただけると大変嬉しいわけなんでございますが、そういうわけで、2014年、幸先のいいスタートでございます。ぜひぜひ皆さんもね、今後の熱量と文字数、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、おとそ放送ね、おとそ気分放送ということで、今回の放送ぜひぜひ、お正月休みの暇な時間に聞いていただければなと思います。どうぞ本年もよろしくお願いをいたします。以上、熱量と文字数サンキュー達夫でした。
熱量と文字数。
明けましておめでとうございます。サンキュー達夫です。
ハッピーニューイヤー国崎です。どうも、比嘉萌です。
はい。そしてゲストにも来ていただいております。
明けましておめでとうございます。明日美慎吾です。
はい。というわけで、2014年、ありましたね。
ありましたね。
いや、今年もね、ほんと熱量と文字数よろしくお願いします。
継続できるかどうか、皆さんにかかって
ない。今年はなんかこう、熱量と文字数の単体のイベントなどもね、はい、やっぱ資金繰りパーティーとして。
資金集めパーティーってのはもう政治家がみんなやるわけです
よ。まあだからこれないとね、ポッドキャスト回らないんですよね。
そうそう、また5000万ぐらい借りて、貸し金庫借り
て
もら
って。そうですね。まあ1月11日に、はい、3番組合同の、はい、
阿佐ヶ谷ロフトでのイベントがあるんですけど、こちらもすでに完売しておるということで。
そうですね。
まあ、なので、どっかのタイミングでね、はい、皆さんにお会いできればなと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで、まあ、一発目何を喋ろうかなという話なんですが、すね、まあ、もうすぐね、その冬アニメの嫁の件に関しては、カーズ部長も来ますし、ね、
来るでしょう、ね。
1月新番語るにはまだ早いということで、
う
ん、はい、
そうですね、
全部見てみた件、はい、ね、マイクールやってますけれども、はい、まあ、これは2013年ちょっとね、意外とこう、期待値ランキング変動したよとか、
ああ、なるほど。
このアニメ、はい、期待値トップ10入れてなかったけど、かなり面白かったぞ、なんていう話もできればな、ということで、はい、まだね、比嘉くんノーチェックもあったかもしれないので。
聞きたいですよ。
ね、どういうアニメがありましたかね。
どういうのがありましたかね。でもやっぱり上位に行ったものはみんな面白かったですね。
上位でなかったやつで言うとですね、殺し屋さんっていうのすごい面白かったです。
はいはいはい、はい。僕見られない感じ、ね。
これ結局、上位20を決めるときには、うん、殺し屋さんやっぱりこう、視聴環境的になかなか見られないっていうところで、はいはい、評価外になってたかと思うんですけど、うん、これテレタマの方でですね、はい、5分番組。
テレタマ、
なるほど。
で、これ我らが桜井さんが、主役をやっている、まあ、かなりコミックムービー的なものに近いような、
うんうん、
まあまあ、ほとんど、まあ、絵で展開されてる、うん。あんま動画っぽくない感じというか。
フラッシュアニメ的な感じ。
まあそうですね。
なるほど。
これが非常に出来が良くてですね。まあ面白い。爆笑できましたね。
お
で、僕毎週楽しみにしてました、実は。
お
これもしかしたら1週間で一番、いや、あるいは1番2番ミスモノクロームと争ってました、僕の中で。
おなるほど。
で、これが殺し屋さんっていう原作があるんですけど、
うんうんうん、
まあすごくシリアスな、本当に若い殺し屋役みたいな。これが桜井さんなんです、
は
い。
なるほど。
まあ、殺し屋さんが割とね、丁寧な人なんですよね。
うん、
で、割と刑事から追いかけられてたりとか、うん、その電話がかかってきたりとかするんですけど、
うん、
意外とこう律儀に対応したりとかして、うん、まあ、そのシリアスなキャラクターが一周して面白いみたいな感じになるという、うん、
なるほど、
割とこう桜井さんの奥深い、立体的なお芝居が、ね、光った作品でした、
ね。絶賛ですね。
だからそうなるとね、冬アニメやっぱね、桜井さんまた頑張りましたね。
うん、
まあやっぱ夏も頑張りましたけど、桜井さんも秋冬も頑張っておられ
る。
ねえ、まああとね、物語シリーズ意外と語ってこなかったなと。
ああ、はいはいはい、はい。かもしれませんね。
ね、ミキさんが本当すごいんですよ。
ミキさんね、やっぱいいですね。本気でも。
いや、だから、キルラキルもそうなんですよ。
銀月年もそう
です。銀月年も
そうだよね。
三木真一郎、すごいな。
すごいね。
だ物語シリーズで怪奇っていうすごい嫌な役なんですよ。
うんうんうんうん、
嫌な役なんですけど、最終的には俺の中で萌えキャラになってるんですよ。
ね、萌えキャラでいきますか。
それもいいですよね。
すごいのよ。
面白いんですよ。
まあね、花澤香菜さんの浮世離れしたキャラクターもすごいんですけど、
うん、
まあ基本ね、もう、斉藤千和さんとミキさんのやりとり会話劇みたいな話数も終盤あったんですけど、
うんうんうんうん、
あの回とか本当すごかったですね。
喋ってるだけなんだけどやっぱ面白いんだよね。
すごいんだよ。だけど確かにあれミキさんなんだよね。杉田さんではないし、なんか若本さんっぽい言い回しなんだけど、そんななんかこう笑い取りに行ってる感じでもなく、
うん、
癖があって、でもちゃんとそのキャラクターになってるっていう意味では、うん、ミキさんすごかったですね、
うんうんうん、
ミキ慎一郎がすごかった
すごいよね。嫌なやつなんだけどギリギリ嫌なやつに見えない、
見えない、
ギリギリのラインだよ、
ね、いいやつだから、もうパッと見も悪いし、言ってることもかなり悪そうなこと言ってるんだけど、だからこれお芝居、絵のお芝居。
そう、あれ
も
そう
なんですよ。この人悪い人じゃないってなんとなく分かって
る。でも信頼が置けるほどっていうふうには見えないっていうところだから、ね、あのさじ加減すごいと思った。
物語シリーズ確かに語ってこなかったなっていうね。
確かにそうでしたね。
あしたみ先生どうですか？
僕はですね、僕が上位に入れてなかったんだけども、まあ最近やっぱ見てて面白いなって思ったのは、ログホライズン。
ログホライズン、
ね、NHK。
NHK のね。はい。
まあオンラインゲームの中に閉じ込められてしまった人たちの話で。まあ 僕がこの設定聞いてパッと思い浮かんだのは、まあ、ちょっと前にやってたソードアートオンライン
ってやってましたね。良作でしたね。
あの作品もだから、あの作品はだから、どうやってこのゲームから脱出するか的なところにまあメインを置いてたりとかしたんですけど、ウルコロライズンは、なんかその、まあ、ネット内のギルドと言われる集まりをどうやってそう成長させていくかみたいなところで、主人公がちょっと知恵を働かして、
ゲームっぽい面白さもあったら、
すごい面白いですね。あ、ここ行くんだみたいな。
ログホライズ。
記憶の地平。ログホライズ。
まあ、あとそうだよ。トップ20に入ってなかったけど、教会の彼方良かったですよ。
いや、素晴らしい。
まあ、面白いですね。
素晴らしい共和にやっぱもう、ほんとすごい。
やっぱり面白かったって
感じですよね。すごい。すごい。超面白かった。
いい女だったみんな。
みんないい女だった。全員抱いてやりたいね。
おいおいおい。高瀬にいただきたいです
ね。やっぱメガネ、またメガネが良かったね、主人公の女の子が。
クリアさんのね。
クリア、未来ちゃん、メガネ。ゾフ感が半端ないんですよ。メガネの。すごいゾフ感あるんですけど。だからもう本当なんか、おしゃれ系メガネ集すごいするんですよ。よかったです。残念ながら良かったです。
残念じゃないですよ。いいのは残念じゃない。
あれやっぱなんかちょっと運動神経鈍い感じの女の子のアクションっていうのもなかなかやっぱいいもんですね。
読み子さん的な感じですか。
読み子リードマン的なやつよ。だから本当にちょっと人間離れした動きあるんだけど、やっぱそのすごい跳躍力があったりとかするんだけど、なんか棒に足つかえて転んだりとか。
あ、いいですね。
はい、やっぱいいよ。
それめっちゃいいですね。おうおうおう、
教会のカードはやっぱ良かったよ。共和にすごい。
さすがですよね。
国さんはどうですか。
僕はそうですよ。結構でも上位のやつそのままな。
ワルキューレロマンツ。
どうでしたか。
面白かった。
初期の段階
からありがとう。
面白いです。
思いましたね。
うん、
確かに
面白い
です。確かに面白い。
くだらない意味でくだらないって言えるという。
あれですよ。プリンセスラバーっていうちょっと昔やってたアニメの、はい。同じ会社が作ってる、うん、まあ、完全に最初はおパンツアニメなんですけど、これが意外や意外アクションがなかなか見れるようになって素晴らしかった。
そうです。元、やっぱりジョストっていう実在の、まあ、スポーツみたいなものは実際扱ってるんで、スポコンではあるんですけど、時折挟み込まれるすごくバカバカしいギャグだったりとか、
全裸でなんで風車で閉じ込められるみたいな。でも分かってやってるんだよ、うんうん、ただ僕の側見るとその分かってる感がお前らこういうの好きでしょっていう感じでもないんだよね。作ってる人もくだらないなこれ、でも俺たちこういうの好きなんだねっていう感じに読めるから気分よく見えるね、うんうんうん、本当にバカバカしいんです。
すごく見てて気持ちいい逆に
気持ちいい。
全然押せつけがましくない。
あとフリージング見て。
あ、フリージング見てますよ。バイブレーション見てますよ。まあ、
だから、
ちょっと今回だから泣かしにかかってるじゃないですか、基本的にずっと。
いい話になってるんです、ね、うん。いい話といいお尻になってるんですね。
お尻ですか、父にも、
まあ、いいおっぱいにもなってますけど、国さんがよく言うね、やっぱ名前が面白いアニメは面白いっていう。まあそのプリンセスラバーにおけるシャルロット、ね、ヘーゼリンク。同じくね、僕ちょっとメモってあるんですね。フ、うん、リージングバイブレーション、やっぱね、今シフォン会長っていうのが出てきてるんですけど、はい、まあだからシフォン会長っていうのは、先における福地美穂子キャプテンみたいな、うんうんうんうん、基本的には目が開かない、ずっとメトジ系キャラなんです、はいはいはい。
一本線になってる。
はい、そうそう。
はい、井上さんでしたっけ、これ。
ファミリーネーム何だと思いますか、シフォン。
何だったっけ、
シフォンフェアチャイルドですよ。
もう。ああ、もう勝ち。
勝ちですよ。
勝ちですよ。
シフォンフェアチャイルド。
シフォンフェアチャイルド。
間違いないじゃない
ですか。間違いない。
シャルル・ボナパルト。まあ、キャシー・ロックハートはね、前からも出てますけど、はい。今期のまた花澤香菜がやばかったんですよ、本当に。はい、だって花澤さんはフリージング出てんだよ。
出てますね。
信じられますセクハラですよ。
セクハラですよ。セクハラなんですか？
怒りますよ、本当に。僕がマネージャーだったら。
なんてこと言わせて
るんだ。うちの花沢にね。
そうですよ。片やその物語シリーズで神様やってる子だと。別のアニメでパンツ出してんだから。僕だと怒ります
よ。本人がパンツ出してるわけじゃないんで。
ね、花沢さん素晴らしい。
名前が面白い。名前面白いよ。
まあ、そうです。だってもともと、佐藤さん、サテライザー先輩って名前が引っかかって。
サテライザー超面白いんだ。
フリージングってなんだってなった
の、ね、さ、フリージングがさ、いやそうなんですよ。元さんとかが全力でやってるわけだから。うん、元さんって言ったら別にもう今プリキュアのお母さん、じゃあアイカツのお母さんか。アイカツ
のお母さんですよ。伝説のアイドルですから
。やってるぐらいですけども、うん、その人が今全力で主役やってるっていうありがたみ。
確
かに。しかも、
ね、
服がよく破れる。
よく破れる。
高額名産。
そうなんですよ。
そう。サテライザー、先輩がつくのがまたいいんだよ。
はい、
サテライザー、先輩なんですよ。なんだこの取り合わせみたいな。
でも、ね、資本会長がまた強いから、これ。
これもまた資本だけじゃなくて、資本会長がいいんですよ。
そうなんです。
会長がフェアチャイルド家の人。資本フェアチャイルド。勝てないよ。
勝ちだよな。
勝てないよ、
名前が面白いもん。
めっちゃ強いのに、顔が穏やか。いいです。
でもフリージングでは花澤さんなんとかでありますってずっと言ってんだよ。
スケロロ軍曹喋る。
なんか聞いたこと
ありますよ。
ずっと言ってんだから花澤さんね、今期俺メモによるとですね、うん、東京レイブンズに出てる七味角夏目っていうキャラクターもいいんですよ。メガネが。あとね、コッペリオンに出てる花澤さんもいい。
おお、
コッペリオンね、ちょっとね、視聴環境が
固めてみたいんだよな、コッペリオン。
黒バスもやってもんね。
黒バスもやってるし、だから、まあ何が言いたかというと、やっぱ金沢花素晴らしい。
坂井隆弘。
叱ったり褒めたり、別に忙しいな。
ただまあ僕がマネージャーだったらもうちょっと仕事選びますけど。
そっぱ引かないんです。
どうですか、お二人。
そうですね。僕はあと、まあいわゆる中二ですけど、ストライク・ザ・ブラッドとかもちょっと面白
い。ストライク・ブラッド、あれも面白かった。俺あれ、ジップで紹介した
よ。あ、そう。
やっぱ、でもまあ中二病感半端ないっていうのは、やっぱカットされちゃいましたけど。
うん。だから、京アニのあの辺の中二と、やっぱちょっと違う意味で、やっぱりサービスを出してくるっていう。それがちょっとトンチンカンなところもあるんですよ。
またね、ちゃんとしたパンチラなんだよ。
そう。
昨今のパンツアニメは、あの、チラじゃないんだよ。パンツなんだよ。
うん。
だけど、パンチラなんですと。
もう、はいって感じだから、時々でびっくりするんですよ。そこでそんな料理急に出されてもっていう。その、なんだ、アバンギャルドの作り方が面白い。
ただね、だからこのアニメのヒロインはチョロインって言われてるぐらいチョロインですよ。
チョロイン
すぐ出れる。
チョロイン。
ヒロイン、チョロイン、ヒロインでチョロインって言われてる。
おー、あ、そうなんだ。
ちょっとツンな感じなんですよ。ヒカさん、ここで質問です。
はい。
ツンデレの女の子のパンツの模様といったら何？
ツンデレですよね。クマ。
ブブブブブブ、違いますよ。
え、違
います
か？
もうちょっと、ミオちゃん的なキャラクターですよ。
じゃあ、ブルーのドット。うん、
ドットね。
ドットラン。あ、島、島、島。
島、横島でしょ、今まで俺らが知ってる。俺らが知ってる。
あのパンツでいいんですか？
なんですけど、ストライク・ザ・ブラッドの素晴らしいのは、はい、赤のチェックだったんです。嬉しい嬉しいこの手があったかっていうね、もう。
動画マンさん大変じゃないですか。
赤のチェックのパンツがまだぬくもりがあるんだ。このパンツに。素晴らしい。
それはリボンついてるんですか？それは。
ついてない。ちゃんとフィットしてる感がね、すごいいいです、ね。
へ
かっててもやたらこう水しぶきが上がるじゃないですか。
はい。
別にそこまでしなくてもいいのになと思うんですけど、必ず水をかぶってこう、ちょっと制服してるみたいなのがね。もうね、ちょいちょい挟み込まれてくるので、これはもう食べてくださいと言ってるなら向こうはっていうことで、ごちになります。
そうなんですか。いや、俺もね、だからストブラもそうだし、フリージング、そしてまあ、ワルキュレロマンツェ。まあ、昔で言うと、その一騎当選、
うんうんうん、
あクイーンズブレード、うん、まあ苦言を呈してきました、今まで。その、これだけアクション頑張ってるんだから、うん、パンツいらないよ、おっぱいいらないよ、うん、僕は散々言ってきました。
言ってましたね。
ちょっと僕考えを改めて、
はい、
こう疲れて帰ってくるじゃないですか。僕、現実逃避でアニメ見てるんですよ。うん
はい、
やっぱこうナイスバディな女の子が戦ってるって、悪くないなって。
あれ
悪くない。
しばらくお会いしない。
悪くない。
おお
僕は、だから、カレーとカツは別々に食べてたんですよ。で、はい、別々に食べるべきだって思ってたんですけど、うん、はい、そこは人間的成長したなっていうのを感じたのは、カツカレーありかもって思えてきたっていうことですよね。
麻痺してんじゃん。
カツカレー。
麻痺してんじゃなくて。
脂っこいんですけど、だから今まではちょっと脂っこいって思ってたんですけど、はいはい、あれは食べれるようになりました。
年取ったら体に気を使うもんですけど、逆に。
いや逆に。
逆に。アニメに関しては逆に。
そうなんですよ。ただほら、 言言いたいっていうのもあるじゃないですか、長く生きてると。でも食べた後に、はい、うん、まあいろいろあるけど嫌いじゃねえぜで言いたいわけですよ
あら意外な発言が太いから、へえ、
よかったですね。
その辺のバランスじゃないですかね。それをだから前面に押し出すのか、多少このバランスをこう配合っていう意味で見せるのかっていうところのさじ加減がやっぱ作り手さんにはあるんでしょう。そちらの方向性がやっぱはっきり見えるっていう感じじゃないですかね。その好き好きっていうのはやっぱありますよ。う
ん。あ、明日先生は、
まあ、達夫さんが今言った、その、ナイスバディな子が戦ってんのっていいよね、じゃないですけど。うん、僕一人で19点入れてた、あの、世界で一番強くなった、やっぱり面白かったです。
あ、面白かったですね。
プロレスのね。
面白かったですね。
いや、やっぱりその、あのアニメ最初に見てた時には、やっぱりその、なんか、ギリギリ、女の子がギリギリな角度でもだえてるとか、
そうですね。
そういうところにやっぱ目がいっちゃうんですよ、どうしても。やっぱ衣装もちょっとハレンチですし。
そうだね。
でも普通に見たら、本当に一人の女の子がプロレスを通じて成長していく。で、またある時には、その実況に、その、塩野晴夫さんっていう、あの、トロプロの方が出てきたりとか、で、あの、一緒のアイドルグループで活動してた子が、覆面レスラーとして現れるっていう、とんでもない展開とか。
超展開ですよね。笑いました
ね。古き良き、いい漫画
アニメってこれでいいんですよ。
いや、本当に、本当に面白かった。
アニメってこれでいいんですよ。
本当に。
最近原作も最終回を迎えたっていう噂を。
そうですね、確かに。
だから比嘉さんはラーメンお好きでしょ。
大好きですね。
あの、新潟のね、燕三条系のラーメンとかね、
はあ
はあ、あれってなんであんなに油が敷いてあって、うん、中もドロドロなのか、うん、これやっぱね、あの工場で働いてる男たちに出前で届けるためにやっぱ熱が逃げない油を敷いて、うん、伸びにくい太麺にしたというね、
はあ、
文化があるわけですよ。さあ僕ら女気なく、うん、仕事で傷ついて帰ってくるわけじゃないですか。今日も滑ったなぁなんつって。
満身創痍
ですよ。満身創痍なんですよ。うん、そんな、いてついた僕らの心にも響く、目で見てわかる女体。そして、心を溶かす熱き血潮、うん。これがね、やっぱあの、僕ら向けに作られてるアニメなのかな、最近魅力に気づきました。
そう
かった。
そういうことあったのか。
そうですね。
やっと僕らが追いついたんですね。
そうなんですよ。
僕らがパンチラアニメに追いついた。
追いついた。あ、正直今まで理解できなかったんです。パンチラいらない。
あ、だから僕ら前、昔はその、やや言ってた頃はまだ傷つき方が足りなかった
んです。そうなんだ、ね。
まだ余裕があったんです。
そうなんですよ、ね。
あれの年齢指定っていうのは、そういう精神年齢だったんですね、あれは。
そういうことです。
ガキの気持ちなかったんです
ね。そういうことですね。うん、どれだけ傷ついて帰ってくるかっていう。
っていう。
なるほど。
その、より良さが、
そういう。
良さと、
24時間戦えますかじゃなくて、戦ってきたんでしょ、だからこれどうぞって言われてるわけです。
懐かしい。懐かしい。誰もわかんないですよ、誰も引いてる人。
確かに、そうだよね。
ノーダメージの体にポーション使っても意味ないです
よね。そうだよね。確かにそう。
ああ、そうか。ね、動かないもん。
あと、足止くんが、あの、面白いって言ったら、手探れ部活もの面白かった。
はい。
面白いです。超面白かった。
石立さん、岩立さんなんのかな、うん、グダグダフェアリーズのあの
大
人
気で。
いや、だからラジオ
新しい形だよね、だからね。バラエティ番組としての見せ方として、まあやっぱり時代が変わってきてるなっていうのは見えますよね。
なんかね、そうなん
だ。作り込んだネタとアドリブの二部構成みたいな。
うん、でもそれを本人にやらせるわけではな
くて、毎回だからこの編集室で喋ってるようなのを、そのまま絵にしてるだけ
です、うん。そう。技術的にだからそれがタイミングとして可能になってきているというふうになってきてるんでしょ
う、
う
んうん、
絵にできるっていうことなんだよ、
うん、
こんな何々部は嫌だですから、
うん、
竹しめもですから
そうほぼだけど割と本当台本とアドリブのバランスがすごくいい感じあるよね、うん
はい、
確実にあの手だれによる台本っていう感じのところもちゃんとある
あるもんね、
うん、あこの女の子たちには書けないなみたいなところもちゃんとあって、うん、でもあ現場の雰囲気で和気あいあいとやってんなみたいな感じもあって面白い、う
ん、でもそこではノウハウっていうのがその方ってすごくできてるでしょうね。もう結構グダグダフェアリーズが何年2年くらいやってますか。始めたのって他やってないから多分
いやロボットやって
る。ロボットやってる。他の作家さんがそういうことやってるじゃん、
はいはい、
そういう手法っていうか、
うん
レポになってます。
ドラマでは、ドラマではないからね、うんうんうん、そこなんじゃないかな。
アドリブを入れるってないですもんね。うん、
ただそれをドラマでやってしまうっていう風になると、うん、今度新しさがないって言われてしまうわけですよ、うんうん、じゃあどこが新しいのっていう部分を客が見てるわけだから、そうすると一個のところを足がかりがつかめるのなら消化させていくっていうパターンに見えるんじゃない。だから追っかけていくとだって妖精があって次ロボットになって次女の子になって、でも女の子になってしまうと女でいいじゃんって話も多分出てるはずなんだよ
実際
で、
ね、
でもあえてやっていくっていうのはシリーズものの今度は宿命も背負ってる、さてじゃあどうしようっていうバランスもものすごく気遣ってるっていうのは本よった編集長が言った本確実にできてるっていう部分とか見るとその詰め方っていうのはすごく詰めてきてて分かる。
あとやっぱりこう本当に生で今こうやって話してる感じの音って、うん、やっぱ完全台本で後から先に絵を仕上げてたら絶対できないじゃん、
ね、
うん、はい、だけどああいうラジオ形式で撮っちゃって後から絵に動きつけるとかそれ可能なんだよね、うん、だからなんか妙にリアルな感じある、うん、キャラクターがむしろ立ってる、
うん、CG ですか、 CG ものですか、
CG、
あ CG ってのは
だからどういう風に撮っているのかってある程度キャラクターのパターン動きのパターンも決め打ちにしてその想定ができる範囲内でその喋ってフリートークでも喋れるっていう形のところまで持っていけているのかでそこのミステリーもあるよね。
そうね、特にだから笑いなんかコンマ5秒ぐらいの細かい間合いとかの調整って絵でやると難しいじゃん。
難しいですね。
だからアニメのコメディの間合いっていうのが多分あると思うんだけど、あれ何だったかな、吹奏楽部の話の回かなんかかな、うん、はい、で吹奏楽部だけになんかプールでみたいな吹奏がとかっていう話があって、うんうん、いやえどういうことみたいな、いやだから吹奏楽で吹奏だからプールだよみたいな説明するんだけど、うん、え楽はみたいなえ楽はとか言ってでちょっと沈黙があって細かいことは気にしないみたいなことを言うんだけどあの間合いというかあのコント的な間合いってやっぱちょっと普通のアニメの作り方じゃできないかもなってちょっと思ったね。
ちょっと思ったのがあの、うん、やっぱ役者さんじゃないですか、芸人さんを扱ってないわけじゃないですか、
そう
だ
ね、
舞台のかのあれを空気感とかをそっちしてるのかな。
でもそれってもしかしたら今までのアニメの作り方で上層になってるだけで、うん、やっぱ普段の会話であればもっとなんか生々しい会話できるなって俺見て思ったけどね、
うんうんうんうん、
意識はだからお芝居のあれで言うと多分エチュードの感覚なのではないかなと思う、
はい、
だから最初に脚本があるわけだからそれは読んででも分かるじゃん、うんうん、脚本を見てキャラクター見てその俳優さんたちにまずディスカッションさせてるんじゃないかなと俺は思うのよ、
うん
う
ん、
でこのキャラクターだったらこう考えていくというようなと、
なるほど、ね、
あと当て書きももうしてるんだと思う多分。である程度その作家と一緒になって座組でディスカッションしてるうちに行ってその台本にもその声優さんともキャラクターシンクロさせて落とし込んでいくっていう作業もしてるんじゃないかなっていう感じするよ。
熱量と文字数。
他に、語りたかった作品ありますか？
語りたかった作品はですね、ダイヤのエース僕面白い。
ダイヤのエース面白いですね。
まあこれスポコンなんですけど、
野球、
まあ、野球じゃないですか。で、いわゆるアニメオタクでない俺の。それがね、もう昔からダイヤのエース、ダイヤのエース言ってたんです
よ。まあ、またこれ桜井が。うちの桜井が。
そうですね。で
見たらやっぱり面白かったっていう感じなので。
原作は何でやってやったんですか、ダイヤのエース。
マガジンです。
少年マガジン。
少年マガジンの野球もの。うん、
完全スローしてたな。
僕だから、サンデーでやってメジャーも大好きで見てたんですよ。原作はちゃんと読んでませんでしたけど。
好きでやってました。
そいつはメジャーは違うって言うんだよね。嫌いじゃないけど。で、そいつは野球やってたのよ。甲子園まで行くっていうところまで行かなかったけど。うん、そうすると俺気になって、その、ダイヤのエースとメジャーの違いは何だ、うん、お前にとってっていうような話を聞くわけ。うんうん、そうするとやっぱ、ダイヤのエースの方がリアルだっていうんだよ。
彼は大きく振りかぶっては読んでる
の？いや、でも読んでなかったね。
大振りが一番リアルかなと思うんだけど。
あの、すみません、読んでないし見たいからなんです
けど。その、お前の言うリアルっていうのは何なんだっていうと、その、やっぱり、レギュラー取れない。うん、でもみんなとチームでやっていくっていうあの辺のプロセスがやっぱり泣けてしまうって話に仕上げてはいるんだけど、あそこがリアルだっていう。そうするとこれメジャーも見せたから、メジャーってやっぱりヒーローものに見えるのかっていうと、うん、それに近いっていうんだよね。
まあ超人的な才能を持ってる人が主人公になっちゃってる
から、うん、はい、だからその辺がとリアルとその虚構とそのリアルのバランスっていうのを見ると、メジャーっていうのは その野球やっていたやつから見てもリアルな部分あるんだけど、ちょっとだからファンタジー寄りすぎるっていう風に見えるんだよ。だ自分とかけ離れちゃうんですよ。ダイヤのエースだから言うともっとキャプテンとか、あの千葉哲也さん寄りなんだよね。リアル、もっとみんなで汗かいてっていう方に見えるから、俺はそっちの方が好きっていうようなことをそいつは言ってたから面白いなと思って。で鉄砲の話とかもするじゃないですか。それに近いんじゃないだから。そしたら野球うんちくもやっぱリアルだっていうんだよ。
詳しく
ないよ。はいはい。
まあでも地元甲子園優勝校ですよね。
はあ、は
あ、ね。だからそんなことじゃない
よ
ね。うん。ただ野球やってないか分かんないけど、シャドウをやってるときに、片っぽな、フォームをかやるときに、左手で、右手か、主人公の場合は、サウスポーなんで、壁を作って体の体重をギリギリまで溜め込んで伸ばせっていうような話が、うん、あの映画ではリアルだって言うんだよ。やってる、そいつはね、だあそういうことなのかと。それがほら、本当にできるフォームでできるかどうかっていうと、そこもファンタジーだっていうのは、そいつは知ってるわけだよ、やっぱり。そんな難しい。だから天才だ、素質がある主人公だっていうのは、だからメジャーと変わらないんだけど、そこから大きくなっていくプロセスの描き方とかっていうのは面白いなと思うし、じゃあメジャーも売れてたじゃない。ダイヤのエースも売れてるわけですよ。っていうふうになると、スポコンでもまあ、両極端ではないけど、やっぱり描き方が違うのかなるとさ、大変面白いんだよね。
マガジンの芸風とサンデーの芸風ってあるじゃないですか。うん、ディアボーイズってあの月刊マガジン、僕あれは実は好きでずっと読んでるんですよ。バスケ全く知りませんけど、なんか、うん、なんかマガジンのやつってなんか分かんなくても勢いで読めるけど、
うん、マガジンさ、最近スポコンの方が結構そいつは面白い面白いっつってるね。マガジンは読んでるっつって
たから、もう初めて一歩なんかもすごいですからね。
努力型主人公だしね、うん、一方とかもそうじゃん、
うんう
ん、マガジンは割と等身大主人公、
元々っていうかちょい悪のさ、ちょっと不良系の漫画やってたっていうのもあるんじゃないかね。
なるほどね。
だから言葉は悪いけど、ちょっと底辺ぐらいの完全にドロップアウトしたっていう人が下から上に技術と才能っていうのが上がっていくには、でも才能持ってんだけど、はあ、必ず磨くやつがいるんですよ、マガジンのやつって、
うんうんうんうん、
そことこう人間性をこう構築しつつ上に上がっていくっていうのがお家芸には見えるんだよ、
うん、
なるほどね。当然ジャンプとかにもあるんだけども、マガジンのはよりその育てる人間にもきっちり置いておくっていうふうには見えるよね、僕には。
ダイヤのエース、
うん、
アシュノ君は、
あ、ノーコメ超面白かったです
よ。ノーコメ超面白かったよ。もう癒されましたよ。面白かった。
笑わせといてさ、11話だっけ
?10 話とか11話とかで、まあ。
ちょっといい話な感じでね。
そう。ストンって終わっちゃったから、ノーコメらしいと。
ノーコメ、
う
ん、ああ、略してる
の。そうそうそう、
はいはい。
脳内選択肢のやつ。
そう。学園生活邪魔した
よ。うんうん、
まあ、あれですよ、何も考えずに見れるわ。
本当に、
ぼーっと。あれ、本当にいいよね。
あの、上級者向けで、ね、上級者向け。
上級者向けなんですね。
そうそうそう。だからご飯食うと最高だ
よ、ね。一般人、一般人には進めないでください。危険な、取り扱い危険なんで。ただ、俺とか、だから僕らアニメ好きが見ると、ああ、アニメオタクでよかったって思える。
最近出てくるあの、芸人さんとかまででも、アニメ面白いね、何があるって時に行っちゃいけないやつです
よ、うん。行っちゃいけないや
つ。早すぎる。
早してたらちょっとやばい感じになっちゃう。
早いよ。
あの、窓紛面白いとか言ってる人にはまだ
早い。まだ早い。
いや、窓紛も面白いですけど、うん、そうですね。
窓紛期待してる人から
。共和に挟ましてほしいですね。一回共和に作品なんか挟ましてほしいですね。ノーコメは本当なんかこう、あ、いい意味で、あ、ジャンク食べてるなっていう感じ。
そ
う、うん。
そのジャンク感あるよね。
そう。
でもうまいんだよね、ハンバーガーとかも作るとさ、脂っこさとかが絶妙なんですね。
だって第1話でエロ本落ちてるところから始まった。公園にエロ本落ちてるところから始まった。で、1話の最後で空から美少女が降ってくるっていう。間違いない。
あるあるネタがいっぱい
ちゃんと。あるあるこれ。
ツンデレもちゃんともう最初からツンデレなんだ。デレの部分もそこの場で見せちゃってた。私のことを名前で呼んでくれるなんて。
いや、ほんといいアニメです。
あとね、スーパー青春ブラザーズって知ってる、
はい、あれも5分ぐらいでしたね。はい、大学生と高校生のお姉ちゃんと弟の話ですよね。
うん、
2組の。あれもよかった。
やっぱ5分ものって今後すげえ増えそうだね。
ねえ、あるんじゃないですかね。
モノクロームもそうだし、うん、殺し屋さんまだ見てないかもしれないけど、はい、
うん、
まあ本当にこの青春ブラザーズも見てて、うん、5分で十分じゃんってちょっと思ってきちゃったんですよ、はいはい、で逆に言うと30分ほど長えなっていう、うん、で30分やるなら30分必要なものをやってくんないとって思っちゃう、
うん、あんま5分悩すぎちゃったらな30分でも減っちゃいますね。なんか 見るのもしんどくなっちゃう。
見るのもしんどくなっちゃうでしょ。で、
減られてもちょっと嫌ですけどね。
これだけ本数増えたら5分ものって増えていくと思うんですよね。で、そんなにリスク背負わなくていいじゃん。予算的にも。
山のすすめとかも。
そうだよね。
もう2期決まったらしいですからね。
で、DVD1 巻で済むじゃん。買う、うん、買う DVD。
そうですね。DVD、ブルーレイボックスとの恐怖から。
そう
そうそう
そう考えたらこれからのスタンダード3から5分あるいは長くて15分とか、はあ、30分アニメをやるなんて贅沢だねとか、もっと言うと30分のオリジナルやるなんて、うん、でもう劇版、劇場版作るぐらいのリスクはあるから、本当にだからトリガーってよくやったなって思うよね、うん、しかも会社としてのデビュー作がオリジナルだよ、はあ、しかもあんな枚数書いてさ失敗したらどうすんのっていう。
ちょ、グレンっていうね、あれはインドアウトは知
ってね。下手したらグレン以上だよ、あれ。
すごいですね。
すごいよ、お金のかかり方が。半端ないよ。
相当リスキーなんだけど、会社の方向性っていうことで、ね、会社内のやっぱり人間関係のコンセンサスという意味でも、やるべきだ。
まあ一発目オリジナルってことだ。
その熱さっていうのがやっぱフィルムに出てんじゃないのっていうふうには僕にはやっぱり見えちゃうよね。当然いい意味でだけど。熱いなぁこれっていう。
なかなか真似はできないですよね。ま
あ、見るの疲れるよ、切るだけでは。ほんと疲れる。ああいうアニメがあるからこそまたのんのんびよりもいいわけだし、ノーコメはほんと安心して見れちゃう。なんか家帰ってノーコメとキルラキルが録画されてるとしよう。どっちから先見るかって言ったらノーコメ見ちゃう。
そう
なんだ。
そうするとノーコメだって。
ワルキューエロマンツ見ちゃう。ね、
構成によってだから5分に切れないわけもないっていう話になってくるんだよね、今度。だって お試しでいいんだもん、試食でいいんだもん、テレビはっていうふうに考えになるよ。
絶対僕その。
絶対そうなる。
そうなんですよ、僕。最近漫画ばっか読んでるんですよ。アニメの30分がちょっと。
もう重くなってきてるでしょ。
いや、うん、正直いろんなね、アニメ化した作品のやってるんですけど、いや、アニメのね、見たら、わかるんですよ。
いや、だから、それ、だから、プリキュアとか、その、アイカツのスカスカ感、あえて言う、うん。スカスカ感の方が逆にね。
わかります。
馴染むという
か。すげえわかります、それ。5分か。ドラゴンボールね、まあリメイク版出たじゃないですか。うん、あれ実は5分でいいんじゃないですか、ドラゴンボール。5分でできるんじゃないですか。1周分って。
確かにな。
結局 Z を作り直してるでしょ、あれ。あれってすぐ終わったじゃないですか、実際ちゃんとやったら。うん、でも結構1話に、その、漫画版の7話も入ってるから、実は5分アニメぐらいがドラゴンボールって実はちょうどいいんじゃないかって気が。
1話をもう5分ぐらいで
やっちゃう。漫画版のやつをね。
はい、いやだからそう長い時間かけて書くドラマがないのであれば5分でもいいんじゃないかとかね、うん、多分そういうでお金出す人たちのリスクが分散できるから
そこが難しい、そうするともう原作最初の作品の創作のゼロ距離にあるところが、はい、次の展開ってことを考えるともうみんな意識して作るわけだ、
うんうん、
意識して作れっていうふうに言われるわけですよ、これはもうこれ邪推だけどね、その当たり前なんだよね、うん、そうするとみんなじゃあ4コマ的な形でできやすいものをっていうふうにまたそれはそれでいわゆるねよく使う中二病もそうなんだけどもあのような記号化されるいわゆるお約束の集合体っていうのも今度は4コマ的な流れから構成的にそういうものばかりになるっていう可能性ももうはらんでんだよね、実際その部分も出て今ちょうどだからもうごちゃっとなってる時だけどそれは見てる方の視聴環境とかがもう全部変わってきたからな、
プリキュアも5分ものになる可能性あるよ、
高いよ、
ハッピーネフチャージーね
いや
まあただ子供ものがね、
うん、僕は戦隊もあんまとは言わないですけど、ライダーをだいぶ取り入れてるよね、発表したり。まあ今の情報だけど、
ね、
プリキュアが携帯変わるらしいんですよ。
へ
要はキューティーハニーじゃないですけど、キューティーハニーってどっちかというと、なんていうの、ゲッタロームに近いのかな、そのなんとかフォームみたいなのが、
うん。トランスフォーム的な。
いや、今ダンスフォームみたいなのが、そのプリキュアの服装が、うん、プリキュアの服装って変わんないじゃないですか。うん、変えちゃダメじゃないですか、うん、あれって基本的に。
え、鎧型になってくる
なんかちょっとそれをちょっとなんか
今
の情報で硬くないですけど
いや、でもなるんじゃない。
どうなんですか。
あ、そうです。まあ、その、だ魔法書、リリカルナノハでいう、その、うん、フェイトちゃんが、その、はい、あの、フォーム変えたりするじゃないですか。うん、服装とか、スピードフォルムとか、うん、ああいうことがちょっと取り入れたりしてくれるらしくて。
ああ、なるほど、なるほど。
わかりやすく言うと、着せ替えプリキュアなんですよ、今度のプリキュア。なりそうな、まだ公式発表じゃないですけども。う
ん、まあ、それは試しとく価値あるんじゃないか。
おそらくカードゲームって、今、ものすごく、そのバンダイとかからしたら結構な、あと、いい感じだと思うんですよ。
アイカツがそれで成功してるから。
だから神がアイカツなんですよ。うん、そのプリキュアの、要はその、あえて今のゲームって私服を変えるやつなんですよ。うん、じゃなくて、変身したのプリキュアの服変えるっていうことを。
なるほど。
やっちゃうのっていうことじゃないですか。
それだって今までもやってるじゃん、俺この目から見ると。だって全員揃ってから白い服着てみんなで変わるでしょ、はい、って言ったりするじゃん。
あれ数を、
ま、魔法のアイテムだった
ら。どうなんだろう、ね。
一番の中で何、多分、
そりゃ大変だな。
変えていくと思うんですよ。うん、
まあまあまあ、でもまあ試しとく価値はあるよね。そうですね。いや、1年だけどもね。
じゃあ攻める姿勢はいいと思うんですけどね。
なんだこの会議。そうですね。夜桜カルテット良かったですよ。
いや、いいです。
僕大好き。
比嘉さんもツイートでなんか夜桜カルテットに関しては
。あ、そうなの。
リアルタイムでちょっと。
あ、マジで。
あの、皆さんから聞いてるんですけど、一番ハマったのは夜桜なんですよ。
ね、あれいいよね。
ハマってますね。
確かに見やすいアニメだし、そこそこなんかこう作られてる感あるしね。
いい話です
し。あと僕あの絵柄好きですよ、やっぱり。どっちもさんの柔らかい。
そうですね。まあ、
なんか独特だよね。
確か OVA の時から変わったんですね。
そう。
5年ぐらい前のテレビアニメの時は別の人
だ
って。
だからあの、鉄腕バーディーの頃のりょうちもさんの感じの動きというかね。大好きですね。比嘉君はあれどういうところが
結構あの、僕少年ジャンプ的ななんか熱い展開で、しかもオリジナルだし、オリジナルだから、あの、わかんないからすっげえ楽しみだし。
そうだよね。
いや、アクションがかっこいい。
確かに動いてますね。
あんなパンチは初めてですね。いや、もうパンモロですね。
パンモロね。
いや、確かにあの服だったら見えるよって思うから、別に、
あ、
全
然、まあ、確かに。
サービスカットの感ないんですよ。あ、それは服着る、あんな着る方が悪いわって思っちゃうんですよ。
じゃあ、ヒロ君、ぜひフリージング見てください。フリージング見てください。
そんなに
そんなにですよ。
そんなにですか。
フリージング。
超動いてますから。
うん、控えのイメージはちょっと実は低いシーン見てないんですよ、まだ。
まあまあね、ぜひ一度見てください。
はい。はい。